でお会いする方、明けましておめでとうございます。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書5章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。で、大鶴兄弟、ルカ5章の最初に1節から3節まで読んでください。
群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。
はい、聖書を読むとき、その場面、情景を思い浮かべながら読むことはとても大切です。なら聖書は作り話でも物語でもなく、実際起こったこと、皆さんもあたかもその場にいるかのような思いを持って聖書を読むことはとても大切です。この場所はゲネサレ湖。これはイスラエルの北部、ガリラヤ北部にあるガリラヤ湖のこと。イエス様は湖の岸辺に立っておられましたが、多くの群衆がイエス様の口から出る神の言葉を聞こうとイエス様に押し迫ってきたので、イエス様は岸辺にあった2艘の船のうち、シモン・ペテロの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようペテロに言い、座って船から群衆を教えられました。他の漁師たちは船から降りて網を洗っていました。その日の仕事は終わっていました。まあ、少し後の5節に記されているように、その日は全くの不漁で魚一匹取れませんでした。イエス様は船に乗って何をされたのでしょう。神の言葉を語る、すなわち説教をされました。今日私は礼拝でこのように神の言葉を語っています。イエス様と同じ皆さんはこの宇宙を創造された、また皆さんの人生を変える神の言葉を聞いています。ペテロや群衆と同じです。なぜですね。ではなぜイエス様はここで神の言葉を語られたのでしょうか。ではここに何かを挟んで、ローマ人への手紙10章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。ローマ人への手紙10章17節、大鶴兄弟読んでください。
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
聖書を開いている人お読みいたします。はい。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ここはキリストについての御言葉となっていますが、下の米印別訳ではキリストの言葉、つまりキリストが語られる言葉、信仰はキリストの言葉、聖書を聞くことによって生じますと書いてあります。兄弟姉妹、ここに私たちが聖書を読む大切さがあります。この神の言葉は魂を救う力があり、皆さんの人生を変える力があり、信仰を呼び起こす力があるのです。信仰とは死人をよみがえらせ、無から有を生み出す神を信じることです。信仰は神の言葉を聞くことによるのです。ですから皆さんは神の言葉を聞かなければなりません。でないと信仰が生まれてこないのです。ルカの福音書に戻ります。5章です。で、大鶴兄弟、4節から6節まで読んでください。
話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも お言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった、
はい、皆さん魚と魚の違いは分かりますか？分かる人。だいたい生きているのが魚で死んだのが魚ですと一般的には考え言われます、はい、厳密にはね、はい、いいです。だからイエス様は魚を取りなさいとおっしゃるわけです、ですね、はい、で私たちが買いに行くのは魚屋さん。イエス様は神の言葉を語り終えるとシモン・ペトロに言われました。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。今日の説教のタイトルは沖へ出でよです。しかしペテロは言いました。5節、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう、ですね。夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。このペテロの言葉は人間的には至極当然な言い分です。ガリラヤ湖は水の透明度が高く、日中明るい時は漁をしません。夜暗くなって漁をします。しかしその日はシモン・ペテロは一晩中漁をしましたが何一つ魚一匹取れませんでした。ペテロは生まれた時から漁をしている魚取りのベテランです。ペテロの言い分は至極妥当な言い分です。ペテロの経験では朝日が昇った今から漁に行っても魚は取れません。しかしペテロはその前にイエス様の言葉、神の言葉を聞いていました。イエス様が御言葉を語られたからです。この神の言葉は天地を作られた神の言葉、死人を生き返らせ無から有を生じさせる言葉、人間の常識や経験や計算をはるかに超えて働く神の言葉。それでペテロは言いました。夜通し働いても一匹も取れなかった。でもイエス様が言われるお言葉に従おう。お言葉通り網を下ろしてみましょう。お言葉通り網を下ろしてみましょう。これが信仰です。神の言葉に従う。自分の常識や経験と、ね、相反しても違っていても神の言葉に従う。これが信仰です。そしてその通りイエス様の言われる通り沖に漕ぎ出して深みに網を下ろすと、なんともうおびただしい、ね、たくさんの魚が網に入っており、網は破れそうになったとあります。私はこの聖書の箇所を読むとき、いつもですね、今から13年前、まあ、2006年の10月でしたが、佐世保に釣りに行ったことを思い出します。この教会から8名が行きましたが、朝早く船に乗り沖に向かいましたが、もう釣れてもう大量でした。もう30センチ以上もするタイが何匹も釣れ、その他一隻や知らない魚もたくさん釣れました。教会に戻って刺身にして食べましたが、もうとても食べきれないですね。兄弟姉妹たちに配って回りました。いいね。行ったもののほとんどが釣りの素人ですね。もう本当にもう神様の恵みとしか言いようがありません。ペテロは経験では全く取れるはずがありませんでしたが、イエス様の言われた通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになりました。はい、7節から9節読んでください。
そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、 助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである、はい、
あまりの大漁に自分たちでは網を引き上げることができない。網を洗っている仲間に合図して助けに来てくれるように頼み、彼らと一緒に、ね、魚を両方の船に引っ張り上げたところ、2艘とも魚の重みで沈みそうになったとあります。神様の奇跡です。常識ではとても考えられないこと。これを見たペテロは恐れをなし、イエス様の足元にひれ伏し、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。人間はあまりにも清く崇高な、自分の及びもつかないものを見たり体験すると、自らの罪の深さ、小ささを思い知るのでしょう。それは大漁のために9節、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。10-11読んでください。
シモンの仲間であったゼベタイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのち、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、何もかも捨ててイエスに従った。
イエス様の弟子12人のうち11人はイスラエルの北部ガリラヤ地方の出身。そしてそのうち4人以上は漁師の出身。ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、ピリポやバルトロマイもですね、そうだと言われています。イエス様は彼らに言われました。怖がらなくてもよい。ね、これからのあなたは人間を取るようになるのです。人間を取るようになるのです。今日の週報の表紙はちょうどイエス様がペテロにですね、そのことを語っておられるところの表紙です。人間を取る漁師。この世と罪とサタンに縛られた人をイエス様のもとに連れ戻す。罪の家に永遠の滅びに向かっている人にキリストの十字架による救いの福音を、ね、述べ伝える。今日の姉妹、これ以上尊い働きはありません。そしてこれは牧師だけがすることではありません。イエス様の救いに預かっている兄弟姉妹皆さん全員が、ね、神様から託された使命です。はい、少し前のマルコ16章を開いてください。オードル兄弟、マルコ16章の15から20まで読んでください。
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また、病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って 至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。
聖書を開いている人、15から18までご一緒にお読みいたします。はい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。皆さんは食事の前にお祈りをしますか？
はい。
お祈りをする目的は何ですか？意味は2つあります。この食事が与えられたことに対する感謝です。もう一つはこの食事の中に毒がって書いてある。悪いものがあっても害を受けないって書いてあるんです。だから害を受けることがないために、たとえ悪いものを知らずに取ったとしても、そのために祈るわけです。たとえ毒を飲んでもでね、害を受けずと書いてあります。ルカ5章に戻りましょう。4節です。ペオドル兄弟、4節だけもう一回読んでください。
話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。
はい。御言葉を語った後イエス様は言われました。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。まあ、今日の説教のタイトルは先ほど言いました、沖へでいでよ。さっき賛美歌いました。兄弟姉妹、深みに漕ぎ出して、深みとは何ですか？どこのことを言ってるんでしょう？イエス様は皆さんにどこへ行くように言っておられるのですか？深みとはどこですか？旧約聖書エゼキエル書に水の深さを表した御言葉があります。そこを開いてみましょう。エゼキエル書47章を開いてください。では踊る兄弟、エゼキエル書47章の1節2節を読んでください。
彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。
はい。このエゼキエル書1章の1節のところで、祭司です。祭司エゼキエルは天が開かれ、神々しい幻を見、神の言葉をはっきりと聞きました。彼が見ると天国の神殿は東を向いており、その神殿の敷居の下、祭壇の右側から水が東の方へ流れていました。ですから教会って東向きに作るんですですね。兄弟姉妹、天国の祭壇におられるお方は全能なる父なる神様、そして先ほども読みました、その右に座っておられるのは復活し昇天されたイエス様。イエス様のもとから流れる水、これは何でしょう？お分かりですね。聖霊です。この水は聖霊を表します。そのことは人の働き2章の33節私だけお読みいたします。こう書いてあります。ですから神の右に挙げられたイエスが、道から約束された聖霊を受けて、 今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。天に昇られたイエス様は天のお父様から聖霊様をお受けになってですね、地上にいる弟子たちにその聖霊を天から注いでくださいました。今聖霊は父なる神様のもとからイエス様を通して私たちのところへ来てくださっています。今は聖霊の時代です。はい、47章3節読んでください。
その人は手に計り縄を持って東へ出て行き、1000キュピトを計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。
ここにその人とありますが、これは40章の3節によると聖堂のように輝いている人とありますので、天使、神の御使いだと考えられます。手に計り縄を持って東の方、水の流れる方へ1000キュビット、1キュビットが44センチ、約440メートル行くと、水の深さは足首まででした。それは足首までであったと書いてあります。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。最初の深みはですね、足首の深さです。足首というのは何でしょう。皆さんは足首で何をしますか。ボールを蹴りますかですね。足首というのは方向転換です。私たちは足首でですね、向きを変え、行く向きを変えるわけです。足首というのは方向転換、何を変えるのでしょうか。この世の滅びの世界から永遠の命に至る神の御国へ向きを変える、つまり罪を悔い改め、イエス・キリストの十字架を信じて罪許され、神様との関係が回復する、つまり救いを表すのです。イエス様の方へ向きを変える、悔い改めからイエス様を信じて救われる、足首の深さは救いですですね。救いは大きな大きな恵みですが、ここだけでですね、巨大姉妹とどまっていてはいけません。皆さん、足首の深さのところに魚はいますか。いませんね、あんまりですね。だから救いだけではとどまってはいけないのです。もっともっと深いところにですね、あなたは行かなければなりません。救いはとてもですね、大切ですがですね、もっと深いところへ行きましょうで、ね、もう私は救われたから大丈夫ではいけないのです。そこには魚はいないのです。で、ね、はい、でエゼキエル書47章兄弟、大鶴兄弟、4節の最初の全般だけ読んでください。
彼らがさらに1000キュピトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した、
はい、さらに1000キュピトを測るとその水の深さは膝まで来ましたですね。膝って何でしょう。何をするところですか。聖書では膝っていうのはひざまずくことです。祈りを表すことです。ですね。またこの神の御言葉に降伏する。御言葉に対してアーメンというですね。服従するそのことです。そういう生活です。皆さんの膝を聖霊が支配される生活。兄弟姉妹、1月6日の先週の説教でも語りましたが、キリスト教信仰とは関係です。あなたとイエス様との関係です。7つの本質の第4はイエス様中心、第1は関係、イエス様と親しくなる、時間をとって向き合ってイエス様と交わる、これがさらに深みにこぎ出す生活です。膝までの生活です。どうぞイエス様との関係を親しくしてください。ですね。ひざまずく関係。また次があります。では踊り兄弟、47章の4節、4節の後半を読んでください。
彼がさらに1000キュビットを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。
さらに1000キュビットを測りですね。 私を渡らせると測るとその水さは水は腰に達しました。腰っては何ですか？腰というのはですね、皆さん私たちの人間的な力の中心なんです。スポーツをやる人はよくわかります。どんなスポーツでも腰が安定していなければいいプレーはできません。腰は歩くのにも走るのにも物を抱えるにも力の中心なんです、ね、腰が安定するというのはとても大事なこと。その腰を聖霊に支配していただくということ、つまり自分の人間的な力で何かをしようとしないということです。腰の力を聖霊に明け渡しなさい。人間的な力頑張りをやめなさい。これが腰まで聖霊がですね支配しておられる状況です。自分の力で何とかしようとしない。一切の問題の解決を神様のですね手に委ね任せなさい。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。第二ペテロ書に書いてあります。じゃあ少し前のエレミア書の17章を開いてみましょう。では踊る兄弟、エレミア書17章の5節から8節まで読んでください。
主はこう仰せられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよ。そのような者は荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住む者のない塩地に住む。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる、
はい、人間に信頼し、肉、人間的な力と知恵を自分の腕とし、心が主から離れるものは呪われよと書いてある。自分の考えに頼って自分の力や考えに頼って生きるものは呪われよと書いてある。神様の祝福受けられないということです。はい、7節を皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。いいですか？はい。
主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。
はい、そこまでです。イエス様に信頼し、主を頼みとする、イエス様に信頼していく人にですね、祝福があるように。祝福というのは自分の力や努力以上に神様から受ける恵みです。ペテロは自分の力、考えに頼りませんでした。自分の経験では魚は釣れない、もうお昼間ですからですね。しかしイエス様が言われることならですね、自分の経験や考えですね、常識を捨てる、お言葉通りに従い網を下ろしてみましょう。結果は先ほど読んだ通りです。クレシマエ、聖書は言います。すべてのことについて感謝しなさい。もう何遍も何百回も聞いた言葉です。マイナスが皆さんの人生に来ます。あってはいけないこと、あってほしくないことが起こります。聖書は何て言いますか？感謝しなさいなんですよ。感謝しなさいなんですよ。つぶやきなさい、人のせいにしなさいとは言ってないんです。感謝しなさいなんです。これは自分を捨てないとできないことなんです。感謝しなさいが聖書の言葉、もう何十回も何百回も語っています。皆さんはマイナスが起こった時、あってほしくないことが起こった時、感謝しますか？これが腰にまでですね、聖霊が及んでいる状態なんです。自分の常識や経験に頼らないですね。感謝した時、 どんな素晴らしいことが起こるか、どうぞ体験してください。はい、8節を皆さんと一緒にお読みいたします。よろしいでしょうか。はい。その人は水のほとりに植わった木のように流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。去年姉妹、今年2019年が景気がいいの悪いだのどうの心配する必要はありません。日照りの年にも心配なくと書いてあるんです。いつまでも実を実らせるって書いてあるんです。今日は姉妹、神様の経済って知ってますか？神様の経済はどういう経済か。エペソ4章19節なんですよ。まあ、ちょっとじゃあ聖書は聖書朗読書いてない、修法に書いてないけど開いてみましょう。新約聖書です。エペソ人への手紙というのがあります。4章の19節。これが神様の経済なんですよ。どうぞ皆さんは神様の経済で生きて、あ、ごめんなさい、ピリピです。ごめんなさい。ピリピの4章19節、聖書355ページ。これが神様の経済です。では、ピリピ4章19節、開いている人だけ一緒にお読みいたしましょう。はい。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様の経済はですね、皆さんの必要を全部満たします。これが神様の経済です。いくら必要とか関係ありません。何千万何億関係ありません。全地の所有者は神様ですから、あなたの必要を全部満たします。でこれ神様の経済なんです。景気が良かろうと悪かろうと関係がありません。なぜなら神様は無から有を生み出すからです。その神様を私たちは信じているんです。ですね。だから世の常識とか考えに振り回されないでください。で日照りの一木でもですね、書いてあります。日照りの年も心配なく、いつまでも実を実らせる。はい。皆さんの力の源、考えの源はどこにありますか？あなたの経験ですか？常識ですか？あなたの肉の力ですか？それとも全能の神様、イエス様ですか？ですね。水は腰にまで及びました。実はもっと深いところがあるんです。エゼキエル書47章、テオドル兄弟5節を読んでください。
はい。彼がさらに一首を測ると渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。
さらに千キュビと測るともう渡ることのできない深さになり、水かさを増し、泳げるほどの水の深さとなりました。もう頭の上までどっぷりと水に浸かっている。全身完全に聖霊様に満たされ支配される。あなたの心も思いも考えもですね、イエス様と一つですね。聖霊様と共に歩む生活、神様の支配にですね、導きに委ねる生活、もう自分からは何にもしない。神様に、神様、生きても死んでも成功しても失敗しても私はあなたに従います。もう水の中で自分の自由が効かないわけですから、水の流れに任せるしかないわけですよ。聖霊の流れにですね、生きても死んでも成功しても失敗してもどんなになってもあなたに委ねます。でこの人生です。兄弟姉妹、実はこれが最も素晴らしい人生なのです。最も幸いな人生です。そのような人にはどのようなことが起こるでしょう。先ほどエレミア書に書いてたと同じようなことが書いてあります。で踊り兄弟47章7節読んでください。
私が帰ってみると川の両岸に非常に多くの木があった。
はい、9節。
この川が流れていくところはどこでもそれに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところではすべてのものが生きる。
はい、飛んで12節。
川のほとり、その両岸にはあらゆる果実が成長し、その葉も枯れず、実も耐えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。
どうでしょう、兄弟姉妹。今年一年、ただただイエス様だけ頼り従っていく生活を送りたいと思わないでしょうか。どんなにか素晴らしいことが起こるでしょう。神様が愛する神の子イエス・キリストを信じて従う皆さんに、この一年どんなに素晴らしい奇跡を起こしてくださるでしょうか。ここに書いているのはあなただけの問題ではないんです。あなたに関わる人、家族、職場の人、あなたに関わる人までもが祝福を受けると書いてある。あなたは祝福のもといとなるということです。アブラハムの祝福というのをですね、ガラテヤ書、私たちが受けることができると書いてあります。そこは5つあるんですが、5番目はですね、祝福のもといとなる、あなたのゆえにあなたの周りが祝福されるということです。自分だけの問題ではありません。家族も交友関係も、あなたの働いている職場もですね、あなたにの家に祝福される。どうぞですね、今よりもっともっと深みにこぎ出してください。そしてイエス様が言われるところにどうぞ網を下ろしてください。兄弟姉妹、当然のことながらですね、浅いところには小さな魚しか泳いでいません。しかも少しだけです、ね、わずかです。大きなしかも大量のですね、魚を取るためには深いところへ行き網を下ろすことです。網を下ろすというのは神の御言葉に従うということです。イエス様に言われた通りにするということです。このルカの5章の方に戻りますがですね、ここにはですね、3種類の人がいました。一人は岸に立って眺めている人です。彼らもイエス様の言葉は聞きました。もう一つは網を洗っている弟子たちがいました。でもう一つはですね、沖へこぎ出し網を下ろしたペテロです。皆さんはこの3人のうちのどのグループに入りますか。今日聖歌を歌いました。皆さん聖歌の歌詞をちょっと見てください。1番、父なる神の恵みは限りなき海ぞ、友綱を解き、友というのは船の後ろの綱の方を友と言います。前をへさき、その綱を解いてですね、漕ぎ入れてみましょう。沖へ入れよ、岸を離れ、主の恵みのただ中へいざ漕ぎ入れましょう。世の人は岸に立ちて沖をば見るのみ、主の恵みの深さなどあえて知らんとせず、知ろうともしません。ある者はわずか漕ぎ出して遠くに乗り出しません。ですから帰る波に飲まれて船もろともにですね、転覆してしまいますと書いてあるですね。この世の波は強いのです。この世のサタンの力は強いのです。私たちの家庭や仕事や人生はひっくり返されそうになるのです。もっと深くいきましょう。4節、乗り出せ沖を刺して、恵みの潮をの背に流されて、すべてを主に任すまでは。背に流されて、流れの速いところがありますね。人生にはいろんな局面があります。もう全部イエス様に任せなさい。生きても死んでも、成功しても失敗しても、 主がなされるままです。ですね。任せなさいと、まあ、その賛美を入れました。今年1年どうぞ起きへこぎ出し、多くの神様の恵み、奇跡を体験する巨大姉妹となりますように、この1年が終わった時に、今年は本当に素晴らしかったと、心から言えるね、主を褒めたたえる巨大姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて、今日語られたことを思い起こし、反芻してください。沖へ入れよ、深みにこぎ出して網を取りなさい。四つの段階の深さをですね語りました。最初はくるぶし、人生の方向転換、救いの恵みです。二番目は膝、皆さんが祈りと御言葉に服従する生活を送ること。三番目が腰、あなたの力の源はどこにありますか。あなたですか、イエス様ですか。誰の力で生きていきますか。4番目はもう泳げるほどっていうか、頭の上までもう自分の自由が効かないということです。任せるしかない、流れに任せるですね。もう人生すべて生きるも死ぬも委ねていく。その時に神様はですね、巨大姉妹を通して、あなただけではなく、あなたに関する全ての人を、全てのことをですね、祝福してくださることを覚えて、この恵みの中へ大胆にこぎ出る巨大姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。では1分間今日の御言葉を覚えてお祈りいたしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞ祈ってください。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。今日の御言葉を感謝いたします。